映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
消した？
消しました。
はい、
ちゃんまいチョイス。
はい、
声高めでお送りします。パラパラパラサイト。
ちょっと待って待って、タイトル変わるから。
ちゃんと言いますね、うん、はい、パラサイト半地下の家族。これもうパラパラパラサイトで調べちゃったから全然違うのですけど、みんなアカデミー賞は見たかい？
ちゃんまいが実況を実況してたよね、確か。
さようでございます。ちょっと遅れめの実況をさせていただいておりましたね、僭越ながら。いやー素晴らしかったね。まず米国のアカデミー賞、
うん、
今年はパラサイト一色でしたね。
そうだね、
はい。いや結構スーパーテンション上がったよ。
うわーってなった。
うん、周りも自分もうわーってなったね、やっぱ、うん。パラサイトっていう名の、うん、ライングループを作ってるんですけど、うん、
何それ。
いやパラサイト好きが集まって
ファンの集い、
そう5人ぐらい女子5人で構成されてるんだけど、うん、もうすごい
盛り上がった。
アカデミー賞終わってから見たら110何件の見どころ。ものすごい盛り上がってましたね。まあその盛り上がりは日本ね、みんな盛り上がってたと思いますよね、うん、韓国
アジア初だもんね。
うん、韓国映画のファンも多いでしょうし、うん、まあ、ポンジュのファンがねそもそも日本でも結構多いんですよね。やっぱポッドでの監督じゃないからさ、ずっとやってる人なんで、うんうん、まあ、私もほら殺人の追憶、
うんうん、
皆さんに何回もしつこいぐらいリツイートしましたね、脱毛でやった回をとかさ、好きなやつ多いんだけど、うん、まあ、パラサイトね良かったですよ。はい、なんていうかね、
あれあらすじ言わんの？
あ、そう、新しい映画を見た感じはしました。
うん、
はい、ではあらすじを言います。ちょっと疲れちゃった。今日はもうさ、なんか飛び出してきたからさ、会長から、
会長からなんか見た人がさ、みんなおすすめするけど体調のいい日に見てってすごい言ってくるね。
なあ、確かに、ね、なんかジェットコースター乗ってるみたいな、うん、あ、ネタバレはしません、
しません、
うん、
みんな見てください。
だってまだやるでしょうし、多分相当拡大するでしょうし、
そうだね、
てかやってほしいでしょうし、
でしょうし。
はい、映画 .com さんより。すごい、映画 .com のパラサイトのサイトが、
うん、
ものすごい充実しててめっちゃ重いです。
あら、
ので開けないっていう状態になってます。
あとで詳しく話すけど、でも私が、
うん、あ、見た、ちゃん
と見てないんだけど、
はいはい、
みんな見て大丈夫かなっていうポイントもあるんだ。
はい、
だ、私の苦手ポイントがすごい。
あ、苦手 P ね。
そうそう、
苦手 P、
後ほどご紹介します。
ではあらすじを申し上げます。殺人の追憶、グエムル。あれ、カン、これなんて読むんだっけ、カンガンじゃなくてカン、忘れちゃった。韓国に流れてる川の怪物スノーピアサーの監督ポン・ジュノと、
ハンガン、
ハンガンね、すいません、ポン・ジュノと主演ソン・ガンホが4度目のタッグ。すごくないですか、4回も、
一面なんだ、
うん、もうマブマブを組み、2019年第72回カンヌ国際映画祭で韓国映画初となるパルムドールを受賞した作品ってなってるけど、うん、まあ、第92回アカデミー賞でも、外国映画、映画として史上初となる作品賞を受賞したほか、うん、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞、まあ、旧外国語映画賞ですね、
うんうん、
4部門に輝くなど世界的に注目を集めたと。キム一家は家族全員が失業中で、その日暮らしの貧しい生活を送っていた。そんなある日、長男ギウが IT 企業の CEO であるパク氏、パクさんちね、の豪邸へ家庭教師の面接を受けに行くことに。そして妹ギジョンも兄に続いて豪邸に足を踏み入れる。正反対の2つの家族の出会いは想像を超える悲喜劇、悲喜劇、悲は悲しいって書いてね、うん、喜劇は喜ぶ劇ね、うん、 猛スピードで加速していく。本当ね、猛スピードで加速していくってすごい言い方だなと思った、
うん、
本当にその通りだった。
へえ、
あのジェットコースターみたいだった、
うん、まさかの展開が続くって感じ。
なんか急みたいな、急にみたいな、今までがああだったのに急にみたいな感じでした。
あの気になったのは、
はい、ちゃんくみの気にスポですね。気にスポ
なんかあの日本版のポスターには載ってない足あるじゃん、
はいはい、
うんうん、あれ何言ったらネタバレになっちゃう。
ネタバレになっちゃうでしょ。どう考えてもさ、それ聞く前にわかるやん。あ、なんで消したのって、うん、それはちょっと分かんないんで、はぎわし
問い合わせ
ビターズエンドさんに聞いてもらっていいです
か。めんどくさい、めんどくさいやつになるじゃん。
でも絶対問い合わせ来てるよ
多分ね。
だってツイッターでめっちゃあれ、
そうだね、
なんか叩かれてる。
あれでしょ、半地下っていうのが、うん、まあ、実際に本当の意味でその、うん、あのなんていうの、経済格差みたいなのを表してるんでしょ。
あのね、韓国に行ったことある方は見たことあると思うよ、うん、絶対。
なんか
半地下の
地下の、なんか地下って逆にちょっとおしゃれみたいな感じになっちゃうじゃん、ね、なんか日本
メゾネットみたいな。
そういうんじゃないんだもん、
ね、そういうんじゃないです。本当にね、本当に半地下なの、ビビるよ。
うん、
いや私結構最初に見た時に不思議って思ったよ。
うん、
だって地面、道路とか、うん、それ道路から顔出してるみたいな、なんかあの、
はいはいはい、
イットみたいな、
ちょうど顔出るぐらい、
排水口みたいな、そう、窓がさ半分ぐらいこうピエって出ててさ、は
いはい、天井低いの、
天井低めなんだと思う。なんかね、入ったことはないんだけど、
うん、
その外から見えるわけ、
あの、要は道路に面してる。中のシーンはないの、あんまり。
あ、パラサイトの映画の中ではシーンあるよ、もちろん住んでっからさ、
う
ん
う
ん、
そう、そのシーン的には、
うん、
その天井低いとか圧迫感あるみたいなのもあんの、
うん、
ある、普通の家って感じ。
いや低い低い、あの
半地下感すごい。
まあこれはネタバレなんないから言うけど、うん、あの半地下だから、うん、トイレの位置がおかしいの。
あ、
見た、
あ、ちょっとトイレにもたれかかってる
写真あったよね。そう、トイレがね、自分のあの顔ぐらいの位置にあるの。なぜかというと、うん、それより下になんかあの下水道の位置の関係でできないんだって、うん、溢れちゃうんだって。だからあの位置しかできないから、なぜかトイレが顔と同じぐらいの位置に便器があるっていう。
なんか私潔癖だから、
そうだよね、絶対
無理だよね。
あの絶対無理だ。
なんか内容知らないけど、その写真でさ、うん、トイレにもたれかかってるシーンみたいなのあるじゃん、
うんうんうん、
もう、
うんうん、
はっってなっちゃって、ひゃーってなっちゃって、
ひょえーってなった。
友達にその話をしたら、その見た友達がそんなもんじゃないよって言ってた、うん、
それはまだ可愛い方。
もう逆に見たらいいって言われた。
いやー見れないかもね、気持ち悪くなっちゃうかも途中で。
本当に
結構汚いシーンを、あのほぼ綺麗なシーンだけど、
うん、
ほぼ綺麗なシーンだけど、汚いシーンがものすごく汚いから、
うん、
自分がそこの場にいたらって絶対思っちゃうでしょ。
思っちゃう、
あの移入しちゃうでしょ。
思っちゃう、移入、言うな。感情移入ね。
その中にいたらって思っちゃうでしょ。思っちゃう、したら無理だね、気持ち悪くなると思う。
だったら外の方がいい、野宿の方がいい。
野宿を選ぶ、
野宿を選ぶ。
でなんかね、あのもともとちゃんまいは、うん、まあ、ネタバレしないから全然ちょっと関係あるぐらいのレベルの話しか今日はしませんけど、うん、そのちゃんまいはもともと韓国好きで、年にほんと10回とか韓国行ってたね、
うん、
時期があったじゃないですか、うん、その時にまあ韓国の街をいっぱい見たから、そういう韓国、あとは韓国人の友達とかもいて、なんかその韓国のライフスタイルっていうか、うん、そのカルチャーみたいなものはちょっと感じてたけど、あの全く韓国のこと知らないとか、うん、なんか行ったことないとか、韓国人と接したことがないって人はちょっとあの最初に予備知識をちょっとつけてた方がもっと楽しめると思うっていうことを提唱したい。
例えばどういう予備知識
で、これは、
うん、
あのちゃんまいが韓国にめっちゃ行ってた時期に、うん、すごく利用してたコネストっていうね、
うん、
韓国の、うんとまあ、ホテルとかよくできたりツアーとかあのグルメとかをいろいろ紹介してるサイトが、うん、ネットのサイトがあるんですよ。で怪しいサイトじゃなくて超スーパーあの 韓国有料サイトなんだけど日本語で書いてあるね、うん、もちろん日本人に向けてだから、そのコネストですごい紹介されてていいなって思ったのがあったんだけど、うん、あの韓国のやっぱりライフスタイルをたくさん散りばめられてて、うん、そこを知っておくことによってあーってなったりする驚きがあるので、何個か紹介していいですか、うん、そのコネストさんの記事から。コネストさんはね7つのキーワードで紹介しておりまして、一、うん、つがやっぱ半地下ね、
うん、
ほら半地下の家族ってもともと現代にはないんですよ。現代はパラサイトだけで、要は日本の配給会社がつけた副題なんですけど、うん、まあ、つけてよかったんじゃないかなって、何のこっちゃってな、
うんうん、そうだね、
なるけど、あ、これは家族の話なんだってわかるよね。で、半地下っつうのは韓国の住宅の形態なんですね、さっきは私チラリと言いましたけど。で、完全な地下じゃなくて半分地下に埋まった部屋なの。だからその言い方がまずさすごいでしょ。だから窓が、まあ、これ写真も載っけてくれてんだけど本当に、
あ、でもなんか写真とかでは見たことあるね。
なんかね、よく韓流アイドルが寮に住むんだけど、韓流アイドルって練習生の頃だいたいこういう半地下のとことかにみんなで住まわされさせられるっていう。でもね、狭いわけじゃなくて中がすごく広くて、うん、何個も部屋があって、で窓も半分ぐらいは地上から光が入ってくるみたいな、うん、そういう日常的に存在するんですよ、こういうところが、うん、でだからそういう韓流スターが好きだった人とかはもしかしてその寮生活しているみんなみたいな密着みたいなやつで見たことあるかもしれないね、うん、だから一般的にあるんですよっていう話、うん、であとはIP タイムっていうキーワードを2個目紹介してまして、これは韓国の代表的な Wi-Fi ルーター製品のブランドなんだって、
うん、
でこれ Wi-Fi っていうのが一つね、まあ、出てくるエピソードがありまして、うん、そこでこの IP タイムみたいな話が、うん、登場人物から出てくるから、まあ、それは韓国の一般的な Wi-Fi のブランドなんだなって思って見ていただければっていう話ですね。これ IP タイムってなんかね結構つながるのはノラ Wi-Fi みたいな感じで、うん、その辺に流れてるネットワークだから所在が不明でパスワードがかかってないわけ。
ほう、怖いね。
だから本当なら使いたくないけど、うん、よほど困ってたら使うかもな、
うん、
みたいな感じのレベルのやつ、うん、
へー。
あとこれもね知っといてよかったなと思ったのが台湾カステラってわかります？なんかね韓国で2016年から2017年頃に大流行したスイーツなんだって。韓国って私も行ってた時もそうだったんだけど、うん、もう毎年のように流行るスイーツが違うわけ、
うんうん、で、まあ、日本版に似たようなもん
ね。すごい流行んの。でも日本って大体さ、なんか最近はずっとパンケーキみたいなさ、なんかわかんないけど、
タピオカかな、
あ、タピみたいなねタピタピみたいな感じなんだけど、うん、本当毎年のようにサイクルがすごくて、韓国って去年来た時全然違うの流行ってたけどみたいな、もうここの店潰れてるみたいなのが普通なんですよね。でその中でこの台湾カステラってものすごく流行したんだけど、
うん、
なんかでお店がボンボンできたんだけど、うん、とあるテレビ放送局の告発系ドキュメント番組で台湾カステラのお店が健康を害する化学物質などを原材料として使用しているって放送されちゃって、うん、そっからブームがうわーって冷めて、うん、いっぱいあった店がボッコボコ潰れてったんだって、うんうん、っていう背景がある。台湾カステラっていうキーワードも出てきますという。
美味しそうだね。
そう、美味しそうなの。ふわふわでね、うん、中になんか生クリームみたいなの入ってて、
うんうん、
実はそのなんかテレビで報じた化学物質の話はガセだったらしい、うん、
マジ何の目的
で？デタラメだったんだって。放送自体がやばいでしょ。
ニュースってかネタが欲しくてってこと。
それかもうさ単純になんで台湾のお菓子が流行
ってる。そういうこと。
いや、わかんないよ、わかんないけど、
まあ、まあね、考えられるよね。
それか普通にデタラメの情報を信じて番組を作っちまったのかな、
うん、後半に続いていいです
か。後半に続きます。
はい。